熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血人体塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月に入りました。
入りましたね。
塾長元気いっぱい、
ね、秋はもう運動会とかお祭りの季節で、果物も美味しいし、
ね、いい季節になってまいりましたが、はい、まあ塾長にとっては、はい、盛り上がっていきそうですね。今週末はね。
今週末はですね、いいですね。
いいですね。先週もまあ少しお話ししたんですけれども、はい、今日から3日間鈴鹿サーキットで F1 の日本グランプリが開催されます。
そうですね。
ね。
友達がちょうどあの石巻から来てますので、彼がチケットをお願いしますよ。2つあげたんですよ。
おうおう。
で今日は行ってます。
今日予選ですね。
いやいや、今日はフリー走行。
あ、フリー走行。
あの車の調整をね、F1 の車っていうのは手作りですから、組んでですね、うまく走るか調整するんですね、フリー走行は。
あ、今日はそれで終わるんですね。
そうそうそう。それで明日はもう本格的にですね、
これ予選
ですから、
うん、
予選でタイムアタックをしてですね、一番速い人がポールポジションをゲットすると。
なるほど。
まあおそらく今年のチャンピオン決まると思いますけども、レッドブルのセバスチャン・ベッテルですね。
うん、
有名な空力のエイドリアン・ニューウェイが作ったレッドブルの車がやっぱりトップになると思いますね。
なんだかよく分かりませんけども、なんか総合チャンピオンが決まる大切な戦いになるみたいですね。
毎年あの大体今頃鈴鹿サーキットですね、日本グランプリの時に大体まあ決定する、ワールドチャンピオンが決定する時期多いですね。
ねえ、で日曜日が本戦ですから。
そうですね、
まあ、塾長はそこを目指していくわけですね。
そうですね、豪華から走りますよ。ファンがあの甲高い、ね、音で、
はい、
ガンガンと、
うん、
もうですね、僕はまあ行き出して大体まあ20年以上になるんですけどね。
長いですね。
長いですね。まあ20年前はですね、あの有名な、
はい、
アイルトン・セナ、
お
これがですね絶好調で、まあ、日本から中島悟さんがですね、
はい、
頑張って F1 に出て、もう日本中が盛り上がったの。
あの
辺からですね、もう日本で、あの日本グランプリでですね、F1 がものすごくですね人気が出た原点ですね、
うん、なるほど。もう塾長そのあたりから、
そうです、もう行きましたね、
いろんなところへ。
もう一番最初はやはりですね、モナコグランプリへ行こうと思ってですね。
うわ、やっぱりそこは行きたいとこですよね。
1週間前にですね、アイトンセナがサンマリノグランプリでですね、あのウィリアムの FW16 という車なんですけど、そこでですね、あのタンブルヨコーナーという高速コーナーで、そこでこうガーンと当たったよね。
あれは
すごくねショックでね、
衝撃ですよね。
後ろからあの2位で、あの今有名なその当時ですね、若手 あのミハエル・シューマッハがですね、車載カメラで撮ってたんですね。まあレースっていうのはつきもんでですね、この時にもう一人いなくなってるんです、予選でね。
本当にスピードがものすごいですからね、それだけ、まあ、見応えはある反面、ね、危険なスポーツでもあるわけですけれどもね。
やっぱり給料も高いですよ。
そうですね、まあ、F1 の、 あの この番組F1 の番組ではありませんで、賃貸情報番組の番組なんで、
大体、まあ、2時間ぐらい喋るかもしれない。
そうですね、もう結構時間いっちゃいましたね。これからの時間は賃貸情報でお届けいたしますので、はいはい、まあ、塾長この週末は楽しまれるようです。
はい、了解です。
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾超A やん。
熱血交友録。 このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今週末の10月9日日曜日にはちょえさんも協力をしております第9回京都学生祭典が塾長いよいよ開催されますね。今年は9日日曜日平安神宮岡崎公園一帯で行われます、はい、
そうですね、
番組でも ね取り上げてご紹介しましたけれども、ね、今年も盛り上がりそうです。長英さんと大学の学生さんとはさまざまな分野で関係があるわけなんですが、はい、そんな大学と長英さんとでまた新たなプロジェクトが進んでおります。
そうです、
非常に画期的なプロジェクトで、
はい、
スチューデントデザイナーズマンションリフォームプロジェクト、
はい、
という取り組み
長いな
、まあ、マンションリフォームのプロジェクトですけれども、これあの京都造形芸術大学 の、ね、先生方と一緒に立ち上げたプロジェクトなんですよね、はいはいはい、まあ、どういったプロジェクトなのか説明していただけますか。
あの学生さんですね、まあ、芸術その造形芸術大学なんでですね、部屋の中のですね改装ですね、出られた後ので改装をですね、まあ、学生さんにお願いしてですね、何名かの方がですねあのいろんなアイデアを出していただいて作っていただいて、それをまあ発表してですね、最優秀賞にはお金出してるのかな。
あと学校の単位も
らえるみたいですね。単位もなんかあるんですよ。僕もさらっとしか聞いてないんであんまりよくわからないんですけどもまあ一応授業にはですね、授業というか発表会には参加させていただいて、我々の感覚とですね、若い方の入学される方の感覚とまた違うんでですね、僕はあんまり基本的には意見を言わないようにしてるんです。言うとどうしてもですね、あの私の力が勝るからなんか異難の方向になりやすいんで、できるだけですね現場の方に見ていただいて、ま、あのまだ入居者に見ていただいて若い人の感覚でですね一番いいものを選んで、ま、それを一応部屋でやってしまおうという形のことを、ま、やってるんですね。
その学生さんが考えたアイデアが実際に部屋の中のインテリアとして
そうですね、はい、
使われるわけですから ね、ここは力入りますよね、学生さんにとってもね。
そうですね、学生さんはね、まあいいんじゃないですか ね、まあ、感覚的に僕らとちょっと違うんでね、
やっぱり
どうかなと思う、
想像つかないところのねアイデアがもしかしたら出てくるかもしれません。
そうですね、はい、まあ独特の感性で、ね、ユニークな感じの部屋を作られてるんですけども、
はい、
いいんじゃないですかね。
これきっかけはあったんですか。
あ、それはまあ一応学生さん、我々のマンションでやっぱり京都は学生さんが多いんで、皆さん方そういった学生さんが入ってもらえるような部屋をやっぱり作りたいというのが入居率を上げるためにですね現場 の話と思うんで、
はい、
いろいろな形でですねこの大学さんとはいろんな関係で、まあ、うちが部屋の専属にお世話をしたりとかそういう関係の契約をしてるんですね、まあ、そういった中から生まれてきたものだと思いますけど、
未来の芸術家を育てようと。
そうですね、まあ時代によってですね物の流行り廃れはあるんですけど、ね、まあ、今の時代に彼らが望むようなものを我々は提供していくのが役目だと思いますので、
はい、
やはりですね使用されている入居者の皆さん方の感覚のいいものを作っていきたいなと思ってるんですね、
は
い、
そしてこのプロジェクト今回が第1回ということになるんですが、はい、最優秀作品も選ばれていまして、
チ
ョエさんのホームページご覧いただいたらこれはいいんじゃないかという作品がいくつか出ていて、その中で最優秀優秀賞に選ばれているものも挙げられているんですけれども、
そうです、ね、
これ動画でそれぞれ学生さんがインタビューも受けていたりして細かくどんなアイデアを出されたのかっていうのも分かるようになっていて、私見てるだけでも面白いなと思って、
はい、
その中で最優秀賞に選ばれているのを紹介すると、これコルクボードが壁に埋め込まれているんですね。これ画期的ですよね。もう賃貸住宅となると壁に穴を開けるとちょっとやっぱりまた元に戻さなきゃいけないとかいろいろ考えて、自分の部屋としてなかなか気をつかなければいけないところもあったりするんですけれども、コルクボードだったらいくらでも好きなように、
そうですね、
あの好きなポスターなりなんなりと貼り付けることができるわけですから、でちょっとデザイン性もあっておしゃれな家に見えたりして、
そうですね、
それが最優秀賞に選ばれて実際にもう家として販売をされているんですよね。これ実現しています。
そうですか。
京都市中京区の三部東大竹町ですかね、はい、他に も優秀賞選ばれているものでもなんか画期的なね、3つのボードを設置して、そのうち1つが固定されていて2つが移動式になっていて、自分で好きなように動かして室内の、物干しやパーテーション作ったりとか、自分でちょっと部屋の中アレンジ、
発表会の時それありましたね、
できたりとか、これも決まりました。実現するんですか、これ。あ、これまた家の中で採用されるみたいですよ。あとアーティストと暮らす部屋ということで、これも優秀賞に選ばれて、ジャケットの写真がこうダーッと壁に貼られている、まあ、すごいかっこいい感じのミュージックインマイルーム。
さすがやね、はい、造形芸術大学の学生さんやからね、
はい、もう他にもたくさんの、
そうですね、
見応えのある作品がありました。
そうですね、
はいはい、皆さんも見てみてください。あのこのプロジェクト今後も続けていかれると思うんですけれども、はい、デザイナーを目指す学生さんたちに塾長からメッセージなどありますか？
そうですね、やっぱり、こういった大学はですね、まあ、デザイナーっていう人は、まあ、感性、我々とまあ違った感性を持ってますので、それを大いにですね、こういったものを研ぎ澄ましてですね、これからの賃貸マンションのリフォームの住居にですね、入居される皆さん方にいい感覚のものをですね、作っていただけたら非常にありがたいなというふうに思うんですけど、
はい、はい、学生の皆さん
頑張ってください。
頑張ってください。
期待してます。
熱血交友録、今週はスチューデントデザイナーズマンションリフォームプロジェクトについて詳しくお話を伺いました。それでは塾長、はい、一曲いきましょう。
はい、今回はですね、小袋さんのここにしか咲かない花をお願いします。
どうぞ。熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エアの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には、長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあさあ塾長、はい、今週もたくさんメッセージいただいておりますので、
ご紹介
しましょう。まずはこの方、京都市南区にお住まいのけいこさんから、これ以前いただいたものですが、いただきました。ありがとうございます。ご紹介します。初めて出します。隣の敷地の犬がよく吠えます。深夜も結構な回数吠えます。犬が過敏なのもあるのでしょうが、大小は別として吠える原因があるんでしょうね。深夜3時から4時が多いです。時間が時間だけに泥棒なのかと考えると気持ち悪いです。私は2階ですが、注意しておいた方がいいのかと考えます。ベランダの洗濯物などどう分析されますか、といただきました。犬が深夜の同じ時間帯によく吠える、
まあ、犬は確かにね、花瓶で、まあ、何か通ったりとか、動物が猫が通ったりとか、だから3時から4時やったら、まあ、牛乳配達とか
にはちょっと早くないですか。4時だったらあるかな。4時ならありますね。
新聞まあ、ちょっとね、そんなことないと思いますけど、何か原因があると思うんですけど、まあ、そうやって花瓶に泣いてくれるのは番犬というか、はい、安全でいいの違いますか。
そうですね、でもなんか定期的に何かが通っているのかなという不安になられてるみたいな、まあ、防犯の面でいうと日頃からね、意識は しすぎてもしんどいですけどね、ある程度はしててもいいかもしれない、ね。
まあ、2階だからそんなにあんまりこう神経質になる必要はないと思うんですけども、まあ、うるさくて目が覚めるっていうのはまた別ですけどね。
まあそれはそれの対応が、
だからこれはですね、我々 のテリトリーじゃない人に警察へ電話してください。
あ、犬がうるさいっていう、
交番の方へね。で、3時頃いつも泣くんですけどもっていうことを言うとくとですね、はい、まあお巡りさん見に回ってくれるかもしれませんので。
あ、なるほどなるほど。
はい、うるさい言うて直接そこへ言うていくとですね、角が立ちますから、
うーん、
お前さんに言うのが一番いいと思いますね。
まあ、ついでに周りに不審者いないかも見てもらえますね。
そうですね。うちも逆にですね、うちの犬が吠えるからですね、
あ、
本人が言うてきへんとお前さんが来ましたけどね。
塾長何匹かいました。
うちシェパード2匹います
。
それが強い でかい声なんですわ。
あ、
もうそうですね、まあ、いい仕事してくれてるんですけど、
防犯の面ではね、番犬になりますけど、ね、
そういう意味ではね、いいと思いますね、犬がいるっていうのは、はい、
まあ、その他気軽にできるような防犯っていうと、まあ、普段から塾長、ね、おっしゃってますけれども、はい、
防犯っていうのはやっぱ鍵をちゃんとかけるっていうことは大事ですし、
プラスで何か取り付けたりする方もいらっしゃるんですかね。
うん、それは何箇所かですね、はい、で玄関なんか特にあの女性の場合はですね、ドアをまず鍵を開けるときに必ず後ろを一回、
ああそれそれ、それおっしゃってましたね。
それはですねあの元警察官の方がそういうのが一番いいですということをおっしゃってたんで言ってるだけで、必ずドア開けた時には周りを見ながら開けてくる。ただ開けた瞬間にガッと来よる可能性があるんで、そういうですね、まあ、事件もにならないように普段からですね心がけてもらいたいというふうに思います、ね、
それすぐに実行できることですね、はい、洗濯物気にされてたら、もし女性の一人暮らしの男性ものちょっと干しておくとかもいいかもしれない、
ね、そうやね、まあ、まあ中でちょっと干すとかね、あんまりきらびやかなものをですね干されると目のやり場がなくなるでしょ
う。塾長的に
世の中にはいますからね。僕はあんまそのないけどね。
はい、ということで参考になりましたでしょうか。恵子さんありがとうございました。さあ続いてご紹介します。竹尾さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。実は先日友人があるトラブルに巻き込まれ、なんとか助けてあげたいのですが、どこの誰に相談していいのやら分からず、こちらの番組にお便りさせていただきました。友人の経営する飲食店が火事でほぼ焼失しました。隣のお店も壁が焦げたり機械が潰れるなど被害が出ました。死傷者がいなかったのは幸いですが、問題は火災保険が切れていたということです。保険金が出なければ全額自己負担でお店の改修やお隣のお店の保証をしないといけないと思いますが、少しでも希望が見えるようなアドバイスはないでしょうか。憔悴しきっている友人の力になんとかなってあげたいと思いますといただきましたが、お店が、
ね、うん、これはですね
火事で
自己責任ですから、もうどうしようもないですね。
どうしようもない、
ええ、あの自分のお金で隣の店も直していただきたいし、大体ですねこの保険をかけないって忘れたいうこと自体がですね、はい、ダメ
ですか。
必ず保険屋さんから数ヶ月前にですね連絡あると思いますね、ええ、それもせずですねほったらかしだと、事業をなめたらあかんと、うん、もっと慎重にやろうと思ったら転ばぬ先の杖やと、うん、危機管理重要でしょ、うん、だからまあ友人である以上助けてあげたいならば、はい、お金を多少ですね、はい、その方にですねプレゼントしてください。あ、もうこれは助けようがないですね。
もうやっぱり保険が切れているとどうしようもない、
あのやろうとしたらそのかえって世の中の正しい行為に反するようなことをしなければならない。あ、だから保険をかけてないというのはこれはもう彼のです完全なるミスでありですね、事業に対する甘さが出てますね。だからこれは自分の自己責任で直してください。で友達が助ける場合はあなたの持ってるものをですね彼にプレゼントして、これで何とかしてしなさいということを言ってあげたら喜んでくれると思います。それしか助けようがない。
なるほど、うん、やっぱりいつ何があるか分かりませんからね。
そうです、保険は絶対かけてください。
はい、はい、あの賃貸住宅の場合なんですけれども、はい、保険で、まあ、入られると思うんですが、また分譲であったりお店であったりと違うと思うんですけれども形が、はいはい、賃貸の場合はやっぱり貸主さん、
そうです、オーナーさんが建物に関しては持ち主さんが火災保険をかけてます、
はい、
で入居されている方はですね何をかけるか言うたら自分とこの家財、
はい、
家財をかけます。
うん、中のものですね。
そうです、だからそれでですね比較的そういう火災を評価する機関がありますから、そこからちゃんと評価しに来ますから、はい、だから比較的ですねあの保険料で改装は元通りにすることが可能です。
うん、
十分できます、
はい、
だからそういったことがあるんで必ず保険をかけないとダメなんです。うん、で賃貸マンションの方はですね入られてる方はものによっては盗難保険まで入られている方がありますね。
ほうほう、プラスして、
で我々のとこでもたまたま盗難保険のあったとこなんですけども、中になんかいっぱい取られてなんか600万ぐらい保険が出たっていうケースもありますね、
は
い、だから保険っていうのはですね家財、特に家財に関して、はい、それを出してもらう場合はどこで何買うと箱も全部揃えてですね、うん、こんなありますで証拠も必要なんですけども、まあ大体ですね500万、多くて1000万いないやと思いますね。なんか取られてもそれはまあダイヤモンドとかいっぱい置いてたらそれは何億もかけてもいいですけども、はい、まあ、賃貸マンションの場合は大概ですねそこを管理している条件あの管理会社がですねこれはもうかけられたらどうですか、うん、保険をこう進めます。 ただし本人さんが お母さんが保険屋さんとかねしてる場合はそこで限られた僕はいいと思うんですよ、
はい、
だからあの家財に関しては、まあ、1年で2年1万円とか2万円とかそんな世界なんで、うん、もしものためのやっぱり転ばぬ先のついでねかけられてあげた方が僕はいいかなと、それをまあぜひかけてくださいというふうに私はお勧めしますね。何かあった時のためにね、安心して住んでいただくために、
はいはい、ということでございました。皆さんもやっぱり保険は何かあった時のためのものですからね、やっぱりお金かかることだからいろいろ考えますけどね、
うん、
最低限は
まあ、自分を守んねんからね、人にかけるわけない
ねんから、そうですね、
自分を守んねんから、まあ、そういうせっかくあんねんからやってた方がね、
はい、
なんか起きた時にあよかったなと必ず思います。
なんかあった時にね、
なんかあった時にそれは全部がなんかあったかなんから、かけてる人がみんなで助け合ってる行為や、
そうですね、
だからぜひかけてください、
はい、ということでございました、はい、山地区長、
はい、
今週のツボお願いします。
それはもう当然転ばぬ先の杖、保険は必ずかけましょう。
ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
まあ、10月に入りまして、
はい、
長英さんの家賃半額キャンペーンも無事終了しました。
無事終了いたしましてですね、はい、今年はあの2ヶ月間で短かったんですけども、まあ、ラストぐらいは駆け込みでですね、多く の、 あの契約者の方が来ていただきまして誠にありがとうございました。おかげさんでですね、だいぶ部屋も埋まりましたし、
うん、
本当は先月に来ていただきたかったんですけどね、
あ、
まあ、今月もですね、
はい、
まあ、半額キャンペーンないですけども、
はいはい、
まだまだいい部屋ございますので、どんどんお申し込みをよろしくお願いします。
なるほど、
はい、
まあ、来年も期待しております。
来年は一応やらない予定をしてますのであ
、そうですか。
今年っきりでやめさせていただきたいというふうに思ってます。
ハンガークーの CM また見たいです。
あれもですね、あの CM 作るのにお金が何百万かかってます。
まあね、まあ、今年はでも盛況のうちに無事終了したということ で、
ね、
皆さん本当にありがとうございます。
よかったです。ありがとうございました、
はいはい、さあ、そして、今月15日土曜日なんですけれども、はい、まあ、オーナーの皆さんを対象にしたものなんですけれども、
はい、
日環境、日本賃貸住宅管理協会が主催するオーナーセミナーが、
そうですね、
あるんですね、
来週ですね、そういった形でオーナーセミナーをですね、これずっともうだいぶ続けてるんですけども、国土交通省が講演でですね、まあ、京都市も京都府さんも講演してくれるんですけども、
はい、
まあ、これはオーナーさん、持ち主さん宛にですね、日環境の京都府支部がですね、主催としてやる年間の行事です、
はい
はい、
今年はどういう内容で。
今年はですね、かなり今まで男ばっかりやったんですけども、
はい、
今年は優しくレディース委員会っていうのが京都支部府にできてますので、
ほう、
まあ、女性の方から見たですね、いろんなリフォームとかリニューアルとか部屋を稼働率上げるためのいろんなですね、方策をですね、5名ぐらいで発表していただくという形、うん、それから2部の方はですね、今日は保険の話をしましたけども、
はい、
今ですね、こういう保険がありますよっていう紹介を、まあ、やりたいということなんで、
はい、
2部立てでやらせていただきます。
なるほど、
はい、
場所が京都の商工会議所、
はい、
3階の大ホール、
はい、
これ300名ほど収容できる会場だそうですね。
入りますので、まあ、当協会のですね、京都府支部のオーナーさんにご連絡を差し上げてますけども、まあ、時間があればですね、この放送を聞かれてるですね、
うん、
方オーナーさん、まあ、ぜひですね、時間があれば来ていただけると本当にですね、勉強になりますので、これからはただじっとしてるやなしに自分からですね、いろんなことを研究してください、
うん、
で稼働率を、皆さん方の持ち物のですね、稼働率を上げていく、また入られる方のですね、やっぱりこういうリクエストをですね、こういったものがいいんですよということを聞いていただいたら、よりですね、 皆さん方の持ちになっているマンションのですね部屋の稼働は良くなるのではないかなというふうに思ってます、
はいはい、オーナーセミナーは15日土曜日京都商工会議所3階の大ホールで1時受付1時30分スタートで行われるということです。
はい、
熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
宇佐田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。